安東からダッチミンダッチミン、
こんにちは。ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端、三国町安東からの生放送、東尋坊と渡島のちょうど中間、海のそばの家、ハウスアムメアからお送りしています。旦那の皆さん、聞こえてますか？さて、番組タイトルのダッチミンダッチミンというのは安東の古い方言、訳するとおいっちにおいっちにという掛け声。昔安東ではよちよち歩きの子供をダッチミンダッチミンと言いながら励ましたそうです。さて、この番組ダッチミンダッチミンは6人のパーソナリティが順番に番組を担当し、それぞれの個性で海からの風をお届けしています。はい、というわけで今日のパーソナリティは、温泉組局長の東和彦が、お届けしたいと思います。しかしよく降りましたね。雪がすごくてですね、どうでしょう、本当に交通機関も麻痺したりとか、なかなかトラックが動かなくて、コンビニエンスストアなんかも商品が陳列棚から消えたりとかっていうことを、まあ、新聞で見ましたけども、まあ、私自身に置き換えると、まあ、朝の通勤時間が、非常に、時間を要しますので早起きしてということで、出かけるんですけれども、それでもなかなかつかないということ で着いたら着いたで、スコップで、駐車場の雪かきとかに、ここ何日間か追われまして、なんかすっかりなんか腰の方に、疲労が溜まっているような感じがしております。まあ、こんな時は本当にね、ゆっくりお風呂に入ったり、できれば温泉に浸かってゆっくり体を温めて、疲労を取ってみたいなというふうに思いますけども、カレンダーも早いもので1月が終わり、平成23年も2月、そして今日は2月3日で、節分ということで、朝からいろいろ新聞もしくはニュースで、節分行事の案内であったりとか、まあ、あと新聞のチラシなんか見ますと、福豆の販売であるとか、あと最近ではすっかり馴染みになりましたけども、まあ、恵方巻きの販売のご案内であるとかが見られました。というわけで、じゃあ自分にと、まあ節分っていうのはちょっと大げさなタイトルなんですけども、子供の頃どんな節分だったのかなっていうことをちょっとふと思いましたので、それについてちょっとお話してみたいなというふうに思います。まあ実際自分が物心ついて、多分節分を意識したのは多分学校からだと思います。で、まあ自分の家だけかどうかわかりませんが、物心ついた時に、じゃあ2月3日なりに、じゃあ家で豆をまいていたかというと、多分まいてなかったような記憶があるんですね。で、確かお袋にねだって、うちも豆まきをしたいということを言って、何を思ったのか、お袋は多分、いってない大豆を、確かマスかなんかに入れてくれて、それを僕まいた記憶がありまして、ただその大豆を食べると、体に、年の数だけ、もしくは年の数より一つ多く食べると、風邪をひかなかったり丈夫だよっていうことを言われて、これ食べればいいのかなと思って食べたんですけども、当然生の大豆ですからちょっと食べられませんし、お腹もきっと痛くなったんだろうなと思います。当時はそういう家だったっておかしいですけど、で多分うちの親父が鬼の役をやったんじゃないかなというような記憶があります。ですから行った大豆に出会ったのはもっと後だったと思いますし、節分だから当然その恵方巻きを食べるなんて風習は当時福井には多分なかったと思います。実際僕が恵方巻きに出会ったのは大学生の頃、大阪に行って初めて出会いましたので、そういったものは当時の福井の昭和30年代後半ぐらいは多分なかったんだろうなと思います。まあ皆さんのご家庭では多分今日そういった福豆とか恵方巻きを用意されて、ご家族で、楽しまれたり、季節の変わり目を感じられたり、するのだろうなと思いますし、まあ、小さいお子さんがいらっしゃるところは多分、お父さんが 鬼の役をやってお子さんに、豆をまいて、鬼は外福は内と大きな声で各家庭からそういった風景が見られるのかなというふうに思っております。そんな季節の変わり目の節分でよくよく考えれば、季節を分けるということを意味してますので、立春、立夏、立秋、立冬、それぞれの前日のことを、まあ、節分というらしいです。にわか知識なんですけども、ということは節分というのはね、4回あるんですけども、特にこの江戸時代以降は立春、まあ、毎年2月3日から4日頃のことを指す場合が多くなったそうです。で、まあ、季節の変わり目というのはその邪気、鬼が生じると考えられていまして、それを追い払うための悪霊払いの行事ということで、もともとは九州の行事だったらしいのですが、室町時代以降においてはその庶民の方にどんどんそれが伝播しまして、豆まきの風習が広まっていったと。とうちなんかはそれと、まあ、うちのおふくろは、まあ、ヒイラギの枝にイワシの頭を刺したものなんかを玄関に置くといいとか、まあ、きっと匂いが、きついからその鬼が寄ってこないとかっていうことなのかなというふうに思いますけども、そういうふうなやっぱ季節ごとの行事っていうのは非常にやはり、だんだん感じられにくくなったんですが、まあ幸か不幸か最近はそういったあの季節の変わり目の行事と商業が相まって、まあ、イベント的に、扱われているのが昨今の流れかなというふうに思います。で、先ほど、まあ、豆を食べるということでしたけども、これも調べましたら、まかれた豆を自分の年齢、これ数え年の数だけ食べると、とさらにもう一つ多く食べると体が丈夫になったり、まあ、風邪をひかないという言い習わしがあるそうです。と豆は、悪魔の魔と滅するとか言いますね、魔を滅するということでに通ずるということと、まあ、鬼に、豆をぶつけることにより邪気を追い払い、一年の無病息災を願うという意味合いがあるそうです。で、実際あのね、テレビ等ですと成田さんとか大きい、ところではそのお相撲さんとかタレントの方が、多分年男の方だったり年女の方だったりすると思うんですけども、そういった方が羽織袴とかを着られましてですね、ちょっと高いところから、参拝に見えられたお客様に向かって、まあ、豆をまあ、袋に入ったものだと思うんですけど、を撒いてる映像が多分今日の夕方なんか各ニュースで見られるかと思うんですけど、一度ねあれを自分もやってみたいなと思うんですけども、なかなかそういう機会にも恵まれませんし、じゃあ次の年男っていうともう、いい年になってしまいますので、それまでに何とかしてですね、そういった機会を得られないかなというふうに、願っております。多分、させてくださいってどっかにお願いすればいいのかなと思うんですけども、ちょっと縁もゆかりもちょっとないので、どっかそういったところがあったら逆に、ここに行けば上から任せてくれるよと教えてください。私も一度ああいうふうに豆を拾うよりも一度撒いてみたいなというふうに思っております。とまた昔はなんか、まあ、豆以外にも、まあ、五穀の中でもなぜ豆なのかということなんですけども、まあ、お米なんかも撒いたことがあるらしいんですけども、やはり、大豆というのは、まあ、収穫量も多いですし、まあ、鬼を追い払うときに、ぶつかって立てる音とか、粒の大きさが、まあ、適当だったことによってその大豆になったみたいです。それと、まあ、入り豆を使用するには理由がありまして、まあ、僕は食べられるからかなっていうことだったんですけども、まあ、調べたところですね、節分は、まあ、それまでの9年の、薬剤を折って、払い捨てられるものであるために、撒いた豆から芽が出ては不都合であるということで、なんか煎り豆を使うようになったそうです。まあ、これも豆知識として、これちょっと大豆にかけてるわけではありませんけど、いいかなというふうに思ってちょっと紹介させていただきました。あの鬼は外福は内という掛け声っていうのはやっぱりね、私みたいにこうのぶとい声でよりもやはり、無邪気なお子さんの声がいいのかなというふうに思いますし、そのぶつけられた豆を痛がって逃げるお父さんの姿なんてね、やっぱ非常に、あったかい家庭の雰囲気が随分伝わっていくと思いますから、まあ本当に今日の夕方あたり、 各ご家庭で、豆まきが行われることを願っております。とこれもちょっと今日スーパーにちょっと買い物があった時に聞いてたんですけど、まあ、ある奥様なんかは今日の献立は一応恵方巻きがメインで、あと一品作ってあとお味噌汁ぐらいあればいいかななんていうふうにおっしゃってまして、逆にその今日の節分行事も献立の中にすっかり入り込んでいるような感じがしております。そんな節分で明日が立春ですよね。春が近いということなんですが、先ほども触れましたようにすっかりまあ雪が溶けるにはまだまだ時間もかかりそうです。ただ今日みたいなお天気、青空も広がってますし日差しも本当に柔らかくて、ここから松林の隙間から日本海が見えるんですけども非常にキラキラキラキラ輝いておりまして、もうそれほど春は遠くないのかなと。とかスーパーには春の野菜もしくは山菜、フキノトウなんかも出ておりましたので、そういったところでまあ徐々に春を見つけることができるのかなという気がしております。まあ皆さんもそれぞれ春が来たなという感じ方はいろいろあるかと思うんですけど、ただ厄介なのはなんかね、今年杉花粉が多いというふうに聞いてますので、できればですね、あんまり多くないくて目が痒くなったり鼻がムズムズしたりしないようにしてほしいんですけども、そういった春を感じることも逆に、街のドラッグストアに行きますと、季節を先取りしたようなお薬とか、マスクとかもすでに用意されてましたし、まあ昔とは違った季節の感じ方が徐々に、今はできるのかなと。ですからこういった番組担当させてもらっていながらですね、四季折々このマイクに向かって喋ってるんですけども、今日はどんなことを喋ろうかなと、あえて、特別に原稿を書いてはしてないんですが、街のそういったお買い物に行った時であったりとかした時に様子とか景色を見ていると、あ、こういう時期なんだとかっていうのはやっぱり目に触れて分かりますので、そういった時にやはり、今度そのことをお話してみようかなと。たまたま今日が2月の3日で、節分という日に私が当番で当たりましたので、まずはまあ節分について思うこと考えることをちょっと触れさせていただきました。じゃあ、今日の1曲目をちょっとやってみたいと思うんですけども、まあ初めてですよねこういう感じの曲っていうのは。まあ、非常にベタなんですけども豆まきの歌をちょっと歌ってみようかなと思います。鬼は外福は内プラッパラッパラッパ豆の音鬼はこっそり逃げてゆく鬼は外福は内プラッパラッパラッパ豆の音早くお入り福の神。はい、短くてすみません。多分これも小学校の頃歌ったんじゃないかなっていう記憶があるんですね。多分それぐらい昔からある歌じゃないのかなと。一応そうネットでですね歌詞だけ検索いたしまして、まあ、自分の記憶で、多分メロディーも合ってると思いますので、今日はちょっと、ベタなんですけどもこの歌を歌ってみようかなというふうに思って、豆まきの歌を歌わさせていただきました。多分今でも保育園とか幼稚園ではこの歌やってないのかな。できれば歌い継がれていってほしい日本の童謡みたいな気がしております。じゃあ後半なんですけども、節分流れで今度恵方巻きについてちょっと語ってみたいかなと思います。先ほどもねちょっと触れたんですが、多分福井県においては実際自分が子供の頃は恵方巻きなんていうのはもう見たこともありませんでしたし、なかったと思います。で実際私が最初に出会った恵方巻きが、大学生で大阪に行った時に アルバイト先で節分の日にバイト先の奥さんが、その太巻き寿司を出してこられまして、皆さんこれ食べてねって言われたんですね。で当然切ってないわけですよね。太巻きが長い、どうでしょう、20センチぐらいあったんでしょうかね。でそれをお臆面なく食べられる方もおりましたし、私はなんで今日これを食べなきゃいけないのかな、もう分かりませんし、なんでだろう、ただ懸念そうな顔してましたら、東さん知らないのっていうふうに逆に言われまして、何のことですか言ったら、丸かぶり寿司って知らないのって言われまして、いや初めてですけどと。太巻きとかっていうのはどちらかというと運動会とかいう時にお袋がかんぴょう巻きを切って、なんか重箱に詰めて食べるもんだと思ってましたので、まして切ってない太巻きを、パクつくなんていう風習は初めてなんでと、福井県にはそのような風習はありませんって言ったら、あそうなのとかって、関西方面ではこれが常識よみたいなことを言われましたんで、あそうなんだと。でそれもまあルールがあって、その年々によって、まあ、恵方ですね、いい方向に向かって願い事をしながら、その間は食べてるときは一切何も喋っちゃいけないということをおっしゃってまして、でじゃあ今年はこちらの方向よみたいな感じ で、まあ、バイト先の仲間と何人かとで一斉にそちらに向かって、太巻きをかぶりついた記憶がありまして、ね、客観的に見たら本当におかしな絵面だったんだろうと思います。でじゃあこの恵方巻きってのはそれほど歴史が古いのかなというふうに思ったんですけど、まあちょっとこれもちらっと調べたんですが、まあ、江戸末期もしくは、明治ぐらいからで、発祥が大阪の商人じゃあ船場あたりもしくは船場に奉公に上がってた女中さんが階段の お屋敷の階段のところでその寿司を丸かぶりしてたとか諸説流れてまして、で中にはその豊臣秀吉の家臣が、戦場に赴くときにそういうものを食べてっていう説もあるらしいんですけども、実際その板状になった海苔が出るのがもっと時代が新しいものですから、それはちょっと違うんじゃないかという説もあります。で結果、まあ、その昭和に入って大阪の寿司業の協同組合さんが、その、海苔の販促、海苔をいかに広めていくかっていうところでのイベント的にそれをやったであるとか、と一旦戦争があって、廃れたんですけども、その後また、海苔の卸問屋の組合の方が、昭和の40年代ぐらいに、まあ、販売促進の意味で、海苔を節分の日に、海苔巻きを早食いの競争をなんかをしたりとか、お寿司屋さんにそういったキャンペーンのポスターを貼ったりとかして、どうも徐々に根付いていったようなことが書いてあります。ですから、今でこそもう恵方巻きの認知度はすごく全国的にも上がってると思うんですが、これお酢のメーカーのあるメーカーが調べたところに、ま、よる、ま、認知度なんですけども、全国平均が2002年平成14年で、53% だったものが2006年4年後ですね、平成18年にはもう認知度が 92.5% と実施度というところで、ま、実際に食べたと答えた人の全国平均が平成18年時点では 54% となったと。で、ただしこれについてはやっぱり地方によっての差があるそうです。やはり、関西方面の方が圧倒的にやっぱり高いみたいでして、関西、中国、四国において実際に食べるというのは、まあ、半数以上が占めたのに対して、関東圏では6割が食べないという結果が出ているそうです。やはりまあ地域によって違うと。でこれも実はまあ福井の、今私が住んでる福井に置き換えて考えたんですけど、どうなんだろうと、これ何年前からこれほど言うようになったのかなと、じゃあ何年前からスーパーに並ぶようになったのかなっていうふうには、思うんですけど、それほど前でもないしつい最近でもないんだろうなと、10年くらいなのか、20年はあるのかなとかっていろいろ考えてます。 と、まあ、これも書いてあったんですけども、やはりコンビニエンスストアの力っていうのはすごく大きいみたいですね。やはり、それがまあ展開していく中で、その恵方巻きというものをこの時期に、関西では当たり前だよとか、最近ではそのお寿司じゃないそのロールケーキもそういった形で売られたりするようなことになってますから、まあ、すごいやっぱり商業的にはすごくそういったものにあやかってというか、言葉悪いんですけど便乗してるんじゃないのかなと。それとやっぱこの1月末から2月っていうのはなかなか各お店なんかも売り上げが厳しい時期であったり、日八っていうのはなかなか厳しいらしくて、そこに何かイベントを重ねたところでの売り上げを伸ばしたいっていう意向もあるように聞いてます。まあ実際節分が終わればその次が、まあ、イベント元で言えばバレンタインがもうすでにね、各ショッピングセンターとかで百貨店であったりもうコーナーも作ってありますし、それにまあ乗っかるといったらおかしいけど、それもバレンタインのあり方もまあどんどん変わっていく来るとは思うんですけども、まあ、今日私はまあ節分のことを語ってるんでバレンタインも一言言いたいことはあるんですけど、まあ、もらえなくなった日神ではありませんけど、ね、どんどん様変わりしてるようですね。最近では友チョコなんていうらしいですから、純粋にその女性から男性に、愛の告白的なものから、どんどん様変わりしてきてるように思います。ある方に聞けば、本当その当日ね、抱えきれないほどの袋を2つくらい持って、皆さんに配ってらっしゃる女性もあちこちに見受けられるように聞きますし、もらったものはまた返さなきゃいけないという宿命もありますので、もらわない方がいいんじゃないかなと私は個人的に思ったりもしております。そんな節分を過ぎて、明日からいよいよ暦の上ではね、立春で春なんですけども、春をどこで感じるかと、まあ、先ほども吹きのとうであったりとか、はたまた あんまりよろしくないですけども杉花粉であったりとかっていうお話をしましたが、今日なんとなく気温もちょっと高めですし、日差しも柔らかく優しいので、なんか春の匂いがちょっとしそうな気がします。なんとなく海のから上がってくる風もちょっと優しいような気がします。季節をどこで感じるのかって、確かに、肌で感じたり、するのだと思いますけども、皆さんの心の 中でも当然季節は感じられると思いますし、私なんかはもうね、朝起きたら冬で、ね、昼にかけて夏になってみたいな、季節が4つぐるぐるあちこち転換したりするんですけども、その時々によって季節をどう感じるかっていう、やっぱ感じていたいですし、感じられる、もしくはめでられるような自分でいつでもいたいなというふうに感じますね。この今雪もここからね、ハウスアンメアに上がってくる道中にも本当にうずたかく雪があるんですけども、まああったかくなって、まあ逆に締まった感じ、きっと触ればちょっとザラメっぽいような雪なのかもしれません。まあここオンエアが終わってまた帰り道にね、ちょっと一つかみね、雪を掴んでみたいなと思うんですね。雪質によってもなんとなく、あ、春が近いんだなっていうふうに感じられるかもしれませんし、やっぱ目で見るよりも触ってみるとか、ひょっとしたら食べてみるとかっていうのもいいかもしれませんし、なんとなくこの季節がどんどん変わっていく、春が近いのかなっていうふうに思いたいですし、ただ油断してますとね、もう一度二度ぐらいは、前回ほどの寒波はないかもしれませんけども、また雪が降ったりみぞれが降ったりする日はあるかもしれません。でも徐々に、日は長くなってきてますし、春も近くなってきてるんだなと、このワクワク感がやっぱりたまりません。確かに、こちらから見える木は今丸坊主状態なんですけども、不思議なもので、時期が来れば芽が出て、それがほころんで、綺麗な黄緑色の葉っぱが出たり、それが緑が深くなって、花が咲いたりとか、本当にやっぱり動植物、特に植物には、そういった生命力を強く感じますし、避けと言わなくても咲いてくれますし、今はしっかりと、ね、雪の中で耐えてるんだなと思います。我々も常にいい時期ばかりではないと思いますし、こうやって元気に僕もマイクに向かって喋ってますけども、いつ風邪をひいて寝込んじゃうかもしれませんし、ひょっとしたらね、転んで怪我をしちゃうかもしれないんですけども、ただ常にやはり上を向いていたいですし、気持ちだけは前を向いてしっかり、季節を感じられるような心の余裕は 常に持ちたいなというふうに思っております。じゃあ、ね、今日は恵方巻きとそして、まあ、節分についてお話しさせてもらったんですけど、考えたらね、もう2月の今日は3日で、来月もう一度マイクの前で喋って確か、今年しか今年度、あ、年度も変わるわけなんですけども、最後の多分放送になると思うんですね。一年間なんだかんだって本当に適当な音ばっかり僕は喋ってきましたし、下手くそな歌をいつも歌わさせてもらってるんですけど、どれだかの方にのお耳に触れたかなと思うとワクワクしたりもしますし、またどっかでね、お耳にかかれたりする機会があればなというふうにも強く願ってはおります。じゃあ今日のお別れの曲をちょっとゆっくりめで、歌ってみようかなと思います。泉谷茂さんのですね、春夏秋冬をちょっと歌ってみたいと思いますので、ちょっと待ってください。どこ行ったっけ。今ちょっと譜面を探してごめんなさいね。さっき付箋、はい、ありました。はい、行きます。季節のない町に生まれ、風のない丘に育ち。夢のない家を出て、愛のない人に会う。人のために良かれと思い、西から東へ駆けずり回る。やっと見つけた優しさは、いともたやすくしなびいた。春を眺める余裕もなく、夏を乗り切る力もなく、秋の枯れ葉に身を包み、冬に骨身をさらけ出す。今日で全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ。季節のない街に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う。隣を横まで覗き、自分の道を確かめる。また一つずるくなった。当分照れ笑いが続く。